西暦2016年8月11日山の日木曜日夕方4時30分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれども、今日から今日で仕事がとりあえず終わりまして、一旦お盆休みということでしばらく、実家にまた帰省したいと思います。その都合でですね、まあちょっと早いこの4時半という時間に仕事上がって、まあ車で札幌に帰ろうかなと思いますが、今回生まれて初めての高速道路使わないで道東から札幌に帰るっていうのをやってみたいと思います。ということで長旅になりますがよろしくお願いします。ということで車のエンジンをつけました。じゃあ発車したいと思います。はい、発車。今どこいたかというとコンビニにいまして、これでもう、食料と、飲み物はバッチリでございます。今はローソンですね、ローソンのアイスコーヒー M サイズを注文しました。そんな感じでございまして、普段だったらすぐに高速道路に乗るところを今回は乗らずに、ずっとやっていくと、あ、しまった、タイマーをセットしていない。早速この前買った iPad をですね、使いたいところなんですが、これ Siri って言ったら反応するのかな。Siri、あ、じゃあ Hi Siri か。Hi Siri、 あ、ダメだ、動かない。あれ Hi Siri いつも対応させてんだけどな。 Hi Siri、 Hey か、 Hey Siri、 あ、反応した。あれ違う、ダメだ。あー、ヘイシリーシステムちょっとまだ対応、あれ、あ、した。タイマー測ってください。
時間を指定してください。
20分。あ、ごめん、嘘です。
すみません、私には理解できませんでした。時間を指定してください。
15分でお願いします。
タイマーはすでに23秒で一時停止しています。
あれ、変更。
15分にセットしました。カウントダウンを開始します。
はい、ということで、シリーが、ヘイシリーですね、はい、あ、やっぱりヘイシリーって言っちゃったから今対応しちゃった。あ、びっくりした、びっくりした。あー、っていうことでした。はい、なんでもないよってことでしたね。あー、これちょっとでも言ったら対応するんだね。勉強になりました。さて、毎回だいたい20分ぐらいを目処として一区切りとして疲れるまで話し続けながら、運転をするということをやっていきたいなというふうに思います。もう間もなくで、高速のインターチェンジに到着しますが、それをスキップしてやっていきます。それでいいよね。はい、今日は初めての下道ドライブやってみたいと思いますのでスキップ。でもね、そんなにトークするネタがあんのかっていう問題もありますが、まあテクノロジートークステーション900回を超え1000回にとっとと到達させるためにはですね、ここから毎日のようにトークする必要が、あるんですよねっていう内部事情もありますので、今回ずっとドライブ収録、まあ、前回に引き続きですけどね、ドライブ収録させていただきます。そういえば前回最後にステルスを受信しましたよね、ステルスを。ただですね、あのステルス僕説明間違ってて、あのお家帰った後ですね、ステルスについて調べたんですけど、あのレーダー探知機っていうのはその弱い電波なんですよね。だからそのなんていうか、普通のレーダーっていうのはなんていうかな、その計測している部分以外のところでもレーダーを探知してしまうんですって。だからレーダー探知機を持っている車とかは、あ、警察がいるっていう風にスピードを落とすんですよね。そうじゃなくってステルスっていうのはある車を狙い定めて、でそのステルスを受信しましたっていう風に出た瞬間にはすでに 計測が終わってるっていう、なんていうの、いきなり強い電波を、強いレーダーをピンポイントで狙い定めて撃って、でその車の速度を計測するっていう機械で、ステルスは受信された段階でもう終わりなんですよね。計測が強いレーダーを撃った瞬間にも終わりなので、計測が終了してるので、だからこの前僕のレーダー探知機がステルスを受信しましたっていう風に出てき言いましたけど、もうあれ言った瞬間にはもう僕の車の速度の計測は終了していたということです。まあね、受信した結果何も起こらなかったので、まあ捕まるほどのねことはまあ当然ですけどしていなかったっていうことにはなりますが、まあ怖いね。だからステルスを受信しましたで出た瞬間にはもう僕の計測は終わっていたというのはなんか恐ろしいような気がしますね。だからさ、本当交通安全に気をつけないとっていうのはね、本当に自分が事故に巻き込まれない、事故を起こさないっていうことに加えて、そういうね、警察にね、警察の裏道をくぐるっていうよりは、そのなんていうか、このレーダーがあって自分の危ない運転の予防とかもできるからね。うん、だからそういう意味ではレーダー探知機、僕みたいにこうやって長距離、道東から札幌までっていう旅をやっちゃうようなやつ、はいいのかなって、レーダー探知機つけててもいいのかなっていうふうには思いますけれどもね。はい、こう、まあ、今日は車混んでますね。今日は車混んでるな。だいたい今日からの夏休み、今日からっていうか、まあ厳密には明日からですけど、この夏休み、まあ明日12日からですけど、12、13、14、15、15って今年何曜日だっけ？11が今木曜日でしょ？だから待てよ、俺ちゃんと計算しよう。12が金曜日、13、14が土日、15は月曜日か。15が月曜日、16、17。うん。で、まあ、ね、年次有給休暇とか、あと夏季休暇っていうね、制度もあったので、夏季休暇も取って、あと年休使わなかったんですよね。普通にだから、まあ、この祝日と重ねれば11から16まで休めたんですけど、まあ、11はちょっと仕事、入ったのでやって。で、まあ、だから厳密にはフリーなのは明日からですね。12、13、14、15、16、2、4、5。5日間の、トータル5日間の休み。土日と挟めて夏季休暇をプラスで使えば、大体いつも5日間ぐらいは休めるようにはなってはいるんですけど、このお盆の期間ね。まあ、確かに僕の気持ちとしてもお盆の期間と年末年始はしっかり、休みたいなというふうに思ってはいたので、まあお盆の時期、まあ僕のケグの家毎年恒例の行事があるので、父の実家に帰省するっていう、北海道の真ん中の方なんですけどに帰省するっていうのが、まあ僕のケグの家の毎年恒例行事というかイベントみたいな感じであるので、それはどうしてもね、最近ね調子が悪くなってきた家族が多いので、まあどうしてもね、年が年ですからね。僕の祖父、父方の祖父に関してはもう90超えましたし、母方ももう間もなく超えるのかな。うん、母方の祖父がねこの前ちょっとね2年前ぐらい亡くなったんですが、まあね、その辺もでもね、いわゆる男性の平均寿命は普通に超えてね、生きたし、うん、だからなんていうかね、僕が学生、小中高大と学生である間はずっと生きてましたね、みんな。だからいわゆる僕キビキっていう休み方をしたことがないんですよ。小2の時にひいおばあちゃんが亡くなったんですけど、88だったかな、亡くなって、で札幌から釧路まで行ったんですよね。まあ釧路というか釧路管内にある霧多布町っていうところに住んでたんですって。でそれで霧多布っていうところまで行ったんですよね。それはすごく覚えてて、小2の時ですね。でまあね、生まれて初めていわゆる お通夜そして告別式みたいなものを経験してさね、そのまあ小児の時なのでねよくわかんないんですよ。とりあえずまあね小学校2年生なりの知ってる知識ではね、お寺さんに行ったらね姿勢整えて拝むみたいなのはあるじゃないですかね。だからそういうのの要領だけは知ってはいたんですけど、うん、ただまあ人が亡くなっなんていうのかな、そこにリアリティは小児だからね全く感じなかったんですよね。だから小学校1年生の時実際ひいおばあちゃんとは全くほぼ全く会ってなかったんです。小学校1年生になった時にひいおばあちゃんがに会いに行くっていうイベントがあったんですよ。夏休みだったかなに、まあ阿寒町ニューアカンホテルっていう当時札幌でもコマーシャルでやってたぐらい結構有名なホテルだったんですけど、ニューアカンホテルっていうホテルでひいおばあちゃんと一緒に食事をとるみたいな、結構ねなんか知り合いというか家族も多かったので、まあなんかでっかい宴会場でひいおばあちゃんに、プレゼントをもらうみたいなのはやりましたね。はい。でまあそのね1年後に亡くなっちゃったんですけど、うん、まあ、その時にさ一連の流れっていうのを通夜告別式で火葬場に行ってみたいな一連の流れを経験してみましたけど、やっぱりうーんまだよくわからないなみたいなね、感じだったりもしましたが、まあねただね記憶にあるのは運転の時間がまあ長い、うん、基本休憩なしです。うん、だって当時は僕が小学生の頃だから小学2年生でしょ、1999年とか8年とかなので、確か高速道路はどこまでつながってたかな、池田までつながってたかな、道東の北海道でいうとワインで有名な池田町っていう町があって、そこまでつながってたかつながってないかなんとも言えないぐらいのところなんですよね。あ、道間違った、ペチャクチャ喋ったら道間違った、ちょっと U ターンしよう、ちょっと人ん家に入りかけですが、ちょっとごめんなさい間違った、車来てないね、よし、農道なんだよここだからね、結構国道じゃないんですよ全然、普通になんていうの、まあ今人ん家にはギリギリ入ってないけど、いやーびっくりしたびっくりした、この辺だったよなぐらいの記憶で、どこもさ道風景が変わんないから気づきにくいんだよ本当、これ難しいんですよ、うん、まあって言ってもね知らねえよって話ですけど、まあね子供の時にさそうやって釧路にさ父親に連れてかれて全く分かんなかったですけど、うん、漠然とキリタップっていう名前で本当に霧がねすごかったんですよ朝、あの夏休みだったんですよ、7月に入ってすぐぐらいなんですけど、ラジオ体操第一ってお寺の隣の小学校のグラウンドあたりから聞こえてきて、で、あラジオ体操やってると思って行こうかなと思ったんですけど行かずに見てて、霧がすごいんですよ霧が、でお葬式の最中も窓開けてたんですけど、そのすごかったなっていう風に思いましたね。はい。だからなんか漠然と本州の人たちも釧路方面は霧がすごいみたいな、俺らもそうなんですけど釧路方面霧がすごいみたいなイメージ、僕も研修とかで釧路に行ったことありますけど、その時も霧が差し込んでたみたいなことはあるので、うん、だからまあ霧がよく見える街でよくわからないところみたいな感覚ではいるんですけど、うん、ね、まあ車での長旅っていうのはよくあるもので、まあ前回話しましたけど、その札幌から小樽にねちょっと遊びに行ったっていう話をしましたが、小樽まで自分で運転するとやっぱ近く感じますね、道が自分なりにイメージが湧くからっていうのが一番ねの理由なのかなっていうふうに思うんだけど、うん、なんか リアリティがあったなって、こうやっていくんだみたいな感覚、うん、がつかめたかなっていう感じだから、昔はさ自分が車を運転しなかったから、やっぱ車って楽なんだけど退屈なんだよね、うん、でよくさ親が運転は疲れるっていう風に言ってたけど、俺正直小学校の時運転の何が疲れるのかがよくわからない。その大人になってきてちょっとわかるのは、ただ座ってるだけで疲れるっていうあの感覚、多分中学高校ぐらいからじわじわと感じてはいたんだけど、大学入って社会人になってってなって、ようやくただ座っているだけで疲れるっていう感覚はすごくよく分かってきたね。肩が凝るっていう感覚とかね、うん、いやでもその感覚が分からなかった小学生とか中学校の頃も多分よく分かってなかったと思うんだ。その運転が疲れるの意味が分かんないのさ。そのまあ眠いのに寝れないとかっていうのはちょっとね、あの辛いかもなとは思ってはいましたからね。だからね、その人ん家の車に乗っけてもらったらありがとうございましたとかって言うじゃないですか。それはそういう意味なんだと。寝たいのに寝れない運転手の方に対して感謝の気持ちを伝えるためにありがとうございましたなんだと、みたいな感じで、まあまあまあね、年取ってみて座ってるだけで疲れる、なんだったら運転するだけで疲れる、うーんっていう感覚は、こうやって僕がさ道東から札幌までだいたい3時間以上かけてね行ったり来たりとかしますけど、それは疲れますよさすがに、うん、そのね、ただ座ってるだけ、ただ運転しているだけで疲れるっていう感覚をようやく分かってから、まあ去年とかそうですけど、冬ね札幌に帰るときに JR 使ったりとかしましたけどね、うん、まあ自分がさこうやって車運転してみて、ああこういう道であの街に行けばいいんだみたいな、ここはこういう道になっているんだみたいな感覚っていうのが自分のこととして捉えられるから、小学校中学校の時とかは失礼、あのよく父親の実家北海道の真ん中の方によく行ってたんですけど、あタイマー鳴っちゃったね。ちょっとその父親の実家の話とかもちょっとまたしますか。なんか去年とか、なんか毎年この時期やってはいるんですが、終わりにしたいと思います。ということでお相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。